横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。本日は3月30日土曜日ですね。私は今某所に来ておりまして、今ねホテルのある場所からこっそりと収録をしています。なのでちょっとひそひそ声になってるかなと思います。木曜日金曜日と私は娘と初めてですね2人で旅行をしました。埼玉県にあるムーミンバレーパーク、ね、ムーミンのコラボ施設に行ってきました。とこちらの施設今年でできて5周年ということで5周年アニバーサリー、ね、行っていましたよ。記念グッズなんかも販売されてました。できた当初からねとても気になってはいたんですけど、いかんせんねすごく遠いのでなかなか二の足を踏んでいたんですけれども、今回、春休みということで、ね、息子は息子でキャンプに出かけていき、旦那は仕事、平日はね仕事ということで、ね、娘をね私だけどこにも連れて行ってもらえないのかみたいな感じだったので、娘と二人じゃあママとお出かけしようということで、今回は初めてね車で飯能市まで行ってきました。事前情報でね結構山の中というか自然の多いところにあるよと聞いてはいたんですけれども、本当にね緑豊かなところにありまして、湖をぐるっと取り囲むようにいろんな施設が並んでいます。ムーミン以外にも商業施設なんかもあって、そこではね特に料金がかからないで、まあスタバもありましたし、湖を眺めながらちょっとのんびりお茶をしたりお買い物をしたりするところがありました。あとその湖ではねサップ体験やカヌー体験なんかもできるようでしたけど、平日はやってないのかな。娘はそこで木の、ね、人形に絵付けをする、まあ、マーカーで絵を塗るというなんか体験を申し込んで、猫ちゃんのね木の人形に絵を塗る、絵を描くといったことをやっていました。そこから結構歩いてムーミンバレーパークまで行くんですけど、この歩くのも湖沿いをずっと歩いていく感じなんですけど、とても気持ちが良かったですね。ただ木曜日は天気があまり良くなくて、どちらかというと寒い、そして運転ね3時間ぐらい混んでたのでかかったんですけど、その間には雨も降ったりやんだりしていたんですが、このムーミンバレーパークに来てからは一度も雨に降られることなく、傘を持って歩いてたんですけど一度も使わないで行けたのは良かったなと思います。それから、まあ、ムーミンバレーパークでひとしきり遊びまして、アトラクションとかはあんまりないんですよね。なのでどちらかというと、見て楽しむ、その世界観というかね雰囲気を楽しむというようなものだったと思います。娘はムーミンの事前情報ゼロで連れてこられたんですよね。お家でムーミンを見たことがなくて、最初はムーミンって何みたいな感じで言ってたんですけど、まあ行ったらね意外と面白かったみたいで、ムーミンの何ですか実物大の着ぐるみを見つけては抱きついたりしていました。でもね、ムーミン谷の本を読んだことがある方ならわかると思うんですけれども、ムーミンのお屋敷とかあとは灯台とかね、そういった小川とかそういった小さなものがジオラマとして、そして中にも入れる、とてもねなんか本当にムーミン谷に遊びに来たような感じがして、私は好きだなと思いました。はい、対象年齢はうちの娘5歳なんですけど、そのぐらいか、もしくはもうちょっと小さいお子さん連れの、ご家族、もしくは大人でこうムーミンが大好きというような、そんな感じの方々が 見受けられました。まあ平日だったので結構空いてはいたと思うんですけど、いかんせん敷地が広いのでね、そんなゴミゴミした感じはなかったです。私はムーミンの物語もなんですけれども、ムーミン の, あのデザインというか世界観、イラストとかがね大好きで、東米安村店とかにも何度も足を運んだことがあったりするんですよね。なので今回グッズを買うことを結構楽しみにしていたんですけど、あれよあれよという間にね、時間がなくなってしまって、そんなにたくさん買うことはできませんでした。クリアバッグとあとキーホルダーくらいかな、買ったのは。傘、あと子供用のポンチョを買いました。まあ実用的なものばかりですね。はい、とてもね可愛いグッズがたくさんありましたよ。もしね足を伸ばしてみたいという方はぜひね、晴れた日に、そしてあんまり、暑くも寒くもない日に行かれることをお勧めします。難しいですね。はい、きっとね湖を見ながらぼーっとするだけでもとても気持ちいいんじゃないかなと思います。そしてムーミンバレーパークを後にして、それからその日の夜泊まるところはですね、大宮だったんですね。大宮 の, お風呂カフェうたたねさんという、結構ね最近メディアなんかにも取り上げられているスーパー銭湯とかになるのかな、そこに行きました。一回テレビでやってるのを見て娘がここに行きたいというふうに言ってたんですね。それは多分なんでしょう、ハンモックとかがあったのが楽しそうに見えたんだと思うんですよね。で宿泊施設もついていて、なんとムーミンバレーパークコラボルームがあるということだったんですよね。なので早速私はそのコラボルームを予約をして娘と行ったんですけど、そういう提携ホテルだということで近いのかなと思ってたら、まあまあ飯能から大宮って遠いんですね。はい。と時間なし、はい、なのでやっぱり1時間以上運転して着いたんですよね。結構その時には雨がひどく降ってきて、まあ娘が疲れて寝ていてくれたのでよかったですけど、そして夜はそこのお風呂カフェに泊まりました。温泉施設と、まあ、食事をする場所、そしてたくさん漫画があったり、ハンモックがあったり、うたた寝するスペースがあったりということで、本当にね賑わっていました。ご飯もそこで食べましたね。で、肝心のムーミンコラボルームはどんなだったかというと、すごくお部屋自体は本当に小さかったんですけど、まあ娘と2人なんで十分かなという感じで、本当に可愛いお部屋でした。大きいムーミン の, 人形が、座ると娘と同じぐらい背丈のある人形がドーンと真ん中に置かれてて、壁紙もなんかムーミンのイラストが書いてあって、それもなんかファンシーなものではなく原画に近いものですね。それが書いてあってですね、で、枕カバーとか布団カバーとかも全部その原画のムーミンのタッチなんですよね。とってもそれが素敵でした。そして、お部屋についてるティーセットはポットもマグカップも全部原画仕様のムーミンのものでした。あ、このポット欲しいなと思ったんですけど、お湯を入れて持ってみたら非常に重かったので、ちょっと却下かなという感じでした。マグカップはね、私もお家では実はムーミンのものを使ってます。どんだけムーミン好きやねって感じですね。そしてそこでセットでついているお茶、2種類の紅茶が置いてあったんですけど、それもムーミンバレーパークで売っているものでした。フレーバーティーでとっても香りが良くて美味しかったです。一つはフレーバールイボスティー、もう一つはアップルシナモンのフレーバーのついた紅茶でしたね。娘も気に入って2人で一緒に飲みました。で翌日はですね、金曜日、全国的にひどい天気でしたね。なので私たちも午前中は、ほとんど動くことができませんでした。宿には、夕飯を食べレストランで食べれたんですけど、朝はやっていなかったので、本当は、 1階施設から出て目の前にあるコンビニに行こうと思ったんですけど、雨がひどすぎて風もすごかったので娘を連れて行くのがちょっと面倒くさくなってしまって、まあチェックアウトね、11時のチェックアウトまでのんびり過ごして、そこから最寄りのコメダコーヒーね、あの駐車場も無料なのでコメダコーヒーに移動して遅めのモーニングを取りながら娘と絵本を読んだりお絵描きをしたり、ね、ここでダラダラと過ごして、その後ですね、スタイフのお友達お二人とお会いする予定をしていたんですね、うん、なのでそのお二人と、商業施設、ある商業施設でお会いしてランチをしました。モーニングの後にすぐにランチをするというねどんだけ食べるんでしょうね私はね、はい、ということでそのランチをしている間にですね、パーッと晴れてきました。やっと晴れたので外で遊べると思って、ランチをしてお別れをお二人にした後ですね、大宮公園というところに移動しました。その間にも娘は寝てしまったので、もうツイッター頃には4時過ぎていたんですけど、でもね、とても広い公園で、本当は午前中に行こうと思っていたんですけど雨が降っていて行けなかったので、ちょっとだけ公園に行きました。そしたらもう桜がね、ソメイヨシノと、あともう一つ隣に立っていた木が、ま、とても濃いピンクの綺麗な桜を咲かしていて、ソメイヨシノとその桜はミヤビというお名前らしいんですけど、とても風流な名前ですよね。2本並んで立っていて、なんか紅白という感じでね、ソメイヨシノは色が薄いですから、ハラハラこう桜がね、ミヤビの方は結構桜が花びらが散っている様子だったので、娘とそこの下にレジャーシートを引いて桜を2人で初めて今年初お花見をしました。娘がね、風流な遊びを考えて、そのミヤビの方は桜の花びらがハラハラハラハラ落ちてくるんですね。それが綺麗で、2人で桜の花びらをキャッチして多く捕まえられた方が勝ちというゲームをしようということで、こう1時間ぐらいね、そこでキャッキャッキャッキャ言いながら桜の花びらキャッチゲーム、はい、していましたよ。その頃になるととても気温が上がってね、暑いぐらいの気温になりました。まあムーミンバレーパークにいた時にこのぐらいの天気だったらよかったなと思ったんですけど、まあまあそこは雨に降られなかっただけマシとしましょう。はい、その後ですね、大宮でお仕事を終えた旦那と合流して、旦那は横浜から電車で大宮まで来たんですけど、はい、それで、我々は3人ね、3人家族が揃いまして合流をして、また違うところに一泊旅行に来て、今日の夜には帰るかなという感じになっています。はい、ちょっとね、明日は明日でまた予定がありますし、明日の夜ね、息子が帰ってくるので6時に東京駅に迎えに行かなきゃいけないんですね。はい、ということでですね、この春休みの初めての母と娘の旅行の様子をダラダラとお話ししてみました。まあ娘が5歳になったのでね、こうやって2人で旅をすることもできたのかなと思います。また4人家族で旅行していた時よりも娘の態度ちょっとだけ違ってね、それは面白いなと思いました。4人家族で旅行していると、まあもともとわがままちゃんなんですけど、非常に末っ子でね、兄も父も甘やかしますので、とってもわがままさんで甘えん坊なんですけど、私と2人ということで、どっちかというとね、あ、いいよいいよママこれは自分でやるからとか、なんかこうお菓子食べるとか言っても、いいよいいよママお菓子今は大丈夫だよとかね、そういった感じでなんかね、私に遠慮するような姿も見れて成長したなというふうに思いました。私自身が、まあ、3人兄弟で長女なんですね。で男の子、弟が2人いるんですけど、まあ、大人になってからですけれども、母とは本当によく旅行をしたんですね。まあ、女同士ということでもあるので、国内国外問わずたくさん旅行に行きました。なのでなんか娘ともね、こうやって女二人で いろんなところに旅行に行けたらいいなと思って、今回が記念すべき初の親子二人旅行になって、私とそして彼女の記憶に残ればいいなと思っています。はい、ということで、実は今その、ね、2泊目 のホテルに泊まっていて、そのホテルの大浴場の近くで座って私は話をしています。旦那と娘はまだ部屋で寝ていたのでね、で最後に、昨日ですね娘と桜取りゲームをする前、桜をね発見してみた時 の音源を収録していますので、そちらを流して終わりにしたいと思います。ダラダラ配信、最後まで聞いていただいてありがとうございました。
あ、見て見て、あそこなんか泳いでるよ。
いっぱいいるね、お魚、
お魚かな、お魚いるかな、
お魚もいるんじゃない、一応
お魚いるか、
魚はどこでもいるよ、
さっきカメいっぱいいてびっくりしたね。
ね、すごいいたよ。
みんな太陽の光を浴びてさ、カメのさ甲羅を干してるんだよ。
冷たいから、ね、
そう、水の中はまだちょっと冷たいんじゃない。
目で部屋でね、部屋切ってて目で部屋でね、部屋切ってて、
あ、タンポポ綿毛もある。
え、どこ、
ほら、
あ、本当だ、すごいね、
ちっちゃい綿毛、ふーってする、おお。飛んでった飛んでった、大きい公園だね。鳥の声もするし、
あの白からピンクになる、
白子とピンク同じ桜？でもこっちの木の方が大きいんじゃない？
そうだね、
綺麗だね、いっぱい咲いてるね。よかったね、ここでお花見できて ね。あっちの桜はピンクなんだ。
知らないね。
ん？
知らないね。
多分種類が違う桜なんじゃない？チューリップもさ、いろんなチューリップとかあるでしょ？そんな感じじゃない？
あ、見て桜が落ちた。
本当だ。
これ見て、桜落ちてた。
あー、本当だね。
ほら、また。
本当だ。ひらひら落ちてる。
綺麗だね。
あっちの下は見て、ひーちゃん。
あ、見て。
ピンクのひらひらがいっぱいあるけど、こっちの下は白いのないね。
ね、一個も落ちてない
。
多分ちゃんとしたんだよ。
あ、誰かのハンカチやれ、落ちてる。
かわいそうに。
どうした？
見て、ママ、もう一個。いっぱい落ちてくる。
おー、綺麗だね。
鳴らしちゃった。嫌なやつ。
歌ってみて。知ってる？
知らん。
え？
桜のところしか知らない。
桜のところはどういうの？
桜、桜。
それあれ？